田中マー君、お疲れ様でした。こんばんは、ハンカチ王子です。ね、今年もね、はい、ベースボールマガジン社の社長からポルシェおねだりしようかなと思ってるわけですけども、もうみんな忘れてますかね、田中マー君じゃない、ハンカチ王子のそういうエピソードはありましたね。ハンカチ王子ならぬティッシュ王子、私が弁護士の隅田隆平でございます。今年一発目のハマグリ顧問の編は、はい、なんと公開生放送ということで、うん、このスタジオに30人のハマグリスナーの皆さんに集まってもらっております。
よいしょ
ね、はい、ラジオの前のハマグリスナーにもね、挨拶しましょうか。新年なんで。新年明けましてお
めでとうございます。
ちゃんと打ち合わせしとくべきでしたね。明けましてから言う人とおめでとうございますだけの人でちょっとずれちゃいましたけれども、ね、メイウェザー強かったね。
そうですね。
これちゃんと流れてる、これ大丈夫。桑田佳祐すごかったね。
そうですね。
あの桑田佳祐が最後胸騒ぎの腰つきで一緒に腰振ってた、あれは若い小杖緑の小杖さんだよね。
そうですね。
またやのか。
貴乃花親方が寂聴さんと対談してたよね。
そうですね。
みんなの家にはグルーポンのスカスカおせちは届いたかね。
そうですね。
あれもうずいぶん前の話ですよ。スカスカおせちはもう10年ぐらい前の話で、もう今はちゃんと送ってますからね。いろいろありましたけれども、新年始まりまして、ね、元気よく始めましょうか。それでは行きましょう。隅田隆平の生ハマグリ顧問の改めまして、明けましておめでとうございます。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ顧問の変、私が弁護士の隅田隆平です。そして今夜のハマグリボーイですけれども、優秀なハマグリボーイを紹介していきます。現代ビジネス編集長坂上博葉。
こんばんは。どうも、坂上です。はじめまして。
放送作家宇野 T。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
そして放送作家柳田浩二。
明けましておめでとうございます。というわけでね、隅田さん、
しかしまあなんですねっていう、ナイトスクープの声ぴょんの流行りをしてほしかった。
あのね、隅田さん、はい、ずっとやってましたけど、はい、リスナーも緊張したけど俺も緊張してんねん。
緊張しますよね。こうね、対面でやってるんですよ、うん、なかなか対面でリスナーの方とこう向き合って喋るってことないんで、うん、で、ね、いつも柳田さんがね、聞き手で来てくださる時もこう向かい合って喋ってるんで、はい、ね、うん、隣合わせでっていうのはね、非常にちょっと変な感じはあるんですけれども、たくさんの、ね、方に来ていただいて、
いい顔してるみんな、
もうね、皆さんもう、ね、放送中どんどんツイートしていただいて結構なん で、うん、で生メールですね、はい、今日のテーマは今年ね、2019年で、まあ、新しい天皇陛下が即位されるということで、うん、御社ってお分かりですかね、うん、そのいろんなね、刑罰を軽くしたりとかっていうことが行われるんじゃなかろうかと言われておりまして、うんうん、というわけで、今年御社したい人だから、許してあげたい人みたいな形で、うん、例えば地位回復してほしい有名人、うん、誰がいますかね、地位回復してほしい。
まあそれはいっぱいおるわね。末のね、M1 選手もたくさん。
ああ、そうかそうか、あの人はね、武井さんとか久保田さんとかも、もういいんじゃないですか。
もういいんじゃないですかと。
うん。うん、とかね、そういういろいろ。
はいはいはい。
吉澤ひとみさんはまだダメですな。まだちょっと早いですけど。
あの人はまだ早いな。
もうちょっと、御社までもうちょっと待ちましょう。うん、だからそういうね、とか、あるいはもう普通の身近な友達とか、う
ん
うん、
親
と今仲違いしてるんですけどとか、うん、例えばずっと疎遠になってる母親がいて、うん、妙に色っぽくて、ようテレビ出て僕のこと喋るんですけどみたいな。お兄ちゃんが難しい名前に改名して、ちょっとどう呼んでいいのかわからないとか。
靴職人、
ね。息子が靴職人なのに靴作らないとか。
作らへんな。
でももう許してあげようとか、そういう家族のお悩みでも結構ですんで、送っていただけたらなと。はいはいはい。こちらは。
生放送ですからね。
生放送ですから、どんどん呼んでいこうかなと。まあほんまに有名人も家族でも、身の前のことでも結構ですんで、ここのスタジオにいらっしゃるハマグリスナーの皆さんも、メールでね、 送っていただくか。あるいはなんかね、あの、紙とかを持ちやったら、紙切れに変えて、私に。
教師でね。
あの、後ろから、あの、渡していてください、こう。紙を送っていただくかね。
プリントみたい
な。プリントコールみたいにね。そういう感じで送っていただいたら読みますんで。
ここに30名おるから、ラジオの前におれへんのじゃん、もう。全部ここ来ても。
一人も聞いてない。
一人も聞いてないと思うで。
いや、でもね、今日は随分皆さん、これ平均年齢、20代前半。
まあ、若いね。
若いね。意外と女子高生のリスナーが多かったなっていう。
こんな多いとは思わへんだね。
やっぱり休みやったら平常の子も来てくれるんですね。
来てるね。
まだ休みみたいで、来てくださるみたいで。
いいわ。
というわけで、今夜は、あの、今年2019年、
御社
してあげたい人、許してあげたい人、ということで、メールを、hen@kbs.kyoto、hen@kbs.kyoto の方まで、どしどしお送りいただければと思います、うん、勝手に弁護団勝手に弁護団新春一発目は2019年を勝手に弁護しようということで2019年注目の人、うん、あるいは物あるいは現象を、皆さんで語っていきたいなと思うんですがリスナーの皆さんも随時挙手で参加していただければと思いますんでいい、ね、ハンドマイクもあるんですよね、
まあ、よう考えたらここ早川一行さんがやってたところだね、ね
やりましたねいつもね公開スタジオで収録されてましたけれども
そうそうそうもうちょっとしたらみんなで体操するからいいよね
そうですそうです体操します
体操しますよ、
はい、あこれ、ね、あの勝手にシンドバッドをね、はいはい、紅白歌合戦でやってましたね、うん、紅白は 見ました
あ僕は大晦日ライジンを
ずっと見てた。あ、大晦日ライジン。
はい、ちょっと、NHK 見れなかったですね。
ライジン、はい、あまずはその話しましょうか。
あ、ライジンね。
で、あの、坂上編集長は、ボクシングがもうすごい詳しくて、
うん、そうです
ね。ボクシングマニアでね。
まあ、10歳の時からもう26年間ずっとボクシングマガジンを買ってまして。
10歳から、
はい、はい。でももう日本で行われたタイトルマッチは大人になってからはなるべく行こうと思って。
うん、そうそうそう。
はい、
あの、山中ね、新介選手の一回一緒に行きましたよ。
大阪か東京で、ね。
うちの妻と、うん、うちの夫婦とね、坂上さんともう一人、うん、あのね、すごいボクシング博士がいるんですよ。
え、翔平さん
小原翔平さん、ボクシング博士です。
ボクシング博士や。あ、サブローさん。
サブローさんです。太平サブローさんじゃん。
誰やろ、
ボクシング。よう中之島走ってますわ、サブローさん。
誰やろ、
いや、あの、いや、全然知らない。うん、あの、柳さんご存知ないと思うんですけど、うん、その人が、うん、アリ博士でもあるんですよ、ね。
そうですね。世界中のアリを研究してるって人なんですけれども。
あの、NHK は何やったっけ、ダーウィン。
ダーウィンが来たで、うん、なんか、羽アリかなんかの解説するときに呼ばれるような、
そうそうそう、
それぐらいの人
な
んです、ね。
この間出てて。
35、6歳ぐらい。
その人はボクシングを詳しい。
めちゃくちゃ詳しい。ややこしいんです。アリ博士であり、ボクシング博士がどっちのアリやねんってなって。
結構ベタなんですけどね、モハメドアリの研究もしてるみたいな感じで言ってますけど。
そうそうそうそう、はい、それを言ってくるんですよ、すぐなんかアリ博士モハメドアリはございませんよっていうのがつかみの
ちょっとネタが整理できてへんなまずな
順番がおかしいです
。ほんでほんで、
あ、そう、いや、ほんでだからそのボクシングマニアの坂上さんから見て、うん、今回のメイウェザーがあの那須川天心選手とああいうねエキシビジョンで試合をしたっていうのは、うんうんうんうん、どう受けと僕らどう見たらいいのか分からないです。ボクシング詳しくない
の、う
ん、
あの皆さんどれぐらい関心があるか別として、ボクシングファンからしたらもう本当にもうレジェンド中のレジェンドが日本で試合をするっていうだけでも胸が躍るんで、うん、とにかくまずメイウェザーの試合を見れると、エキシビジョンとは言ってましたけれども、うん、9分間彼が戦うとこ見れるんだっていうの、うん、これは正直言うともうあの何万円払っても見る価値があるもんだなっていう
ふうに、相手が誰であっても
誰であってもですね、うん、でまあそれでまああの正直あの那須川天心さんって総合格闘技の選手が相手だったって聞いた時、うん、正直に言うとちょっと残念な気持ちというか、うん、できれば日本のボクサーでやってほしかったなっていうのもあったんですけど、うん、あのもう本当に、ね、会場あのライジンってあの埼玉スーパーアリーナで大晦日
に、あの沢田健二がドタキャンした、
そうですね、沢田健二7000人でしたけど、
はい、メインウェザー帰ろうとしなかった、客見て
客少ない、
客少ない
2万9000人入ってました
からね、いやそれは帰らへんわ、
そんな帰らへんよ、
それはジュリーも帰らへんわ、おうおう、うん、
ジュリー来そうやもんな、ジュリー全座みたいで来そうやもんな、
もうね、その会場にいると、もうすごいんですよ、うん、その途中からいろんなアナウンスが流れるんですけど、うん、メイウェザーがまだ会場に来ないとか、
はいはいはい、
今焼肉食ってるらしいとか、
うん、そんなまで入る
の？そう、なんか噂でどんどん流れてくるんですよ、ね、これ本当不思議なもので、僕らまあ一応メディアの人間ところに入ってくる情報でもあるんですけど、うん、普通の格闘技ファンとかの方が隣で、うん、なんか今メイウェザー焼肉食ってるらしいぞみたいな、すごい
戦う前に
流れてるんですよね。で、なんか試合の流れもちょっと悪くて、うん、あの、1回1時間の休憩が2回入ったんですよ、
ね、うん、生放送の関係で調整しないとね。
会場にいる人たちからしたら、うん、メイウェザーが来てないからなんか長い休憩があるみたいな感じで、
そうか、間を持たせてるんちゃうかと、
そうなんですよ、でなんか会場全体としては、うん、もう天心もぶちのめしてくれっていう、うん、もうね、メイウェザーっていうめちゃくちゃ強いやつを日本人の19歳のね、あの、うん、男が倒すんだっていう物語が会場でできてたんですけど、うん、でもそれであの矢沢永吉の、うん、あの テーマソングに乗って、うん、あの入場してきた時の会場の爆発感すごかったんですよ。
ああそう、
とにかくもうこの次出てくるあの焼肉食ってたやつの腹一発叩いてくれ、うん、フロイド・メイウェザー叩いてくれっていう感じで
食べたばっかりやからそれは聞くわ。
タクタクですから叙々苑で食ってたり言ってますけど、でそれですごい会場が一体感出たんですけど、一番驚いたのが、うん、その後メイウェザー選手が入ってきた時に、うん、会場が静まり返ったんですよ。もうそのパワーとかプレッシャーとかその
貫禄で、
ああそう、僕の隣にいた、30代中盤の3人の格闘技ファンが一言、うん、勝てるわけがないって言われました。まあまあね、なんかもう見た瞬間にあこれはなんか物が違うぞっていう。
あの入場の時にメイウェザーがあの風邪用のマスクしてたでしょ。あれなんでなん、
まあ、ちょっとわからないです、まあ、パフォーマンスの一つでしょうね。その
どういうパフォーマンス、
まあ、風邪ひいてまんねん
って。風邪ひいてまんねん。いや僕だから
ちょっと風邪
ひいて会議のスポンサーついてたの
ちょっと疑わせますけど。
違う、マスクしてて、うん、だから僕心配してたのは昔ね、それこそ、うん、あのロベルト・ドゥランがプロレスラー
の
船木正和やった時に T シャツ着たままやったんですよ。エキシビジョンやで、うん、遊びやでっていうのを見せるために、うん、だからメイウェザーはマスクしたままやるんちゃうかな思って、うん、マスクしたままボクシングされたら興ざめでしょ。
興ざめやな。
でもね、試合の時はちゃんと取ってくれて、
ね、安心しましたけどね、でまあその本当に会場全体がもうこれ勝てないなっていう雰囲気でゴングがなったんですけど、うん、そこからもう最初開始30秒でもうはっきりとするんですね。ボクシングファンからすると、あ、もう、メイウェザー選手が何十発という、こう、フェイントをこうかけるわけですよ。うんうん、でそれでもう、天心さんの選手の動きを全部封じてしまったから、うんうん、どう考えても勝てるわけがないっていう中で、うんうん、唯一その、那須川天心さんが出したパンチが当たったかに見えて会場盛り上がるんですけど、うんうん、そっから先はもう本当にもうご存知の通り、うんうん、もう何一つできないままで終わってしまった。
あれは当たって なかった
んですか？それがですね、あの、木村優さんという元世界、チャンピオンが、うん、ネットのニュースで解説してたんですけど、うん、ゆっくりと見たら全く当たってなかった。
当たって
ない。メイウェザー選手直前でスッとかわしてたから、うん、渾身のパンチに見えたのも全然当たらなかった。
やっぱり何でもそうですけど、うん、僕ら素人が言うのもなんですけど、うん、やっぱプロって守りがうまいでしょ、うん、ディフェンスが、うん、野球でも何でも見に行って一番感心するのはやっぱディフェンスとか、うん、あの守備がうまいなとかがあって、うん、だから素人が見たらメイウェザーとパッキャーの試合とかって退屈やったじゃないですか。
そうですね。
どっちか言ったらあの果た試合行って、うん、博士とあの
ミノワ
とかがもうボロ、はいはい、ボコボコに殴り合おうがね、見ててね分かるんですよ。でもやっぱりね、ほんまのトップのトップはそうですよね、うん、もう当たらない、
ね、そうですね。だからまあ結論で言うと、そのなんか体重差がどうだっていうのを試合終わったと言われたんですよね、うん、フレド・メイウェザーさんの方が6キロぐらい多かったんで、うん、あ体重差あったら勝てへんなって。でもボクシングファンからそうじゃなくて、うん、するとそうじゃなくて、うん、単純にそのもうテクニックの問題で、うん、やっぱボクシングのテクニックをずっと磨き続けてた人に、うん、やっぱこうつけ焼き場で言うと失礼ですけどね、うん、あの生半可なこうあのパンチの技術ではやっぱ当たらないんだなっていうのが証明されたってい
うところで、うん、あれ向こうは余裕かましてすっと避けた感じやった。
いや結構そのシーンだけを見てると、うん、あこんなすごいパンチ打ってくるんやってちょっとビビった部分あるんじゃないかなとは思います。
それでも、まあ、買わせるわけですよ ね、
そうですね。すごいね。
だから2019年、まあ、この2人をまず擁護してあげたいなっていう感じがありますよね。
あの子泣いてたもんね。
泣いてましたね。すごかったですね。
メイウェザーが全然アップしてなかったみたいな話あるじゃないですか、うん、あれはどうなんですか。
一応いろんな説があってこれからいろんな格闘技ライターがそれを暴いていくと思うんですけど、うん、なんとか聞いた話によると、うん、事前アップは済ませてただろうと。 ある程度パフォーマンスで俺アップしてないよっていう感じでやってたんじゃないかな。
焼肉は食ってたん。
焼肉は食ってた。それ間違いないですね。
ジョジョ園の弁当で食べてたんか、はい、店で行ってたんかもあるよね。
一応なんか店にあの銀座から
店に行ってた
んじゃないかという話ですね。まあこれちょっと確認は取れてないですけど、
確認は取らんと竹内さんみたいになるからねこれ。フェイクニュースな。はい、それ店行ってんのえらい余裕はねな、やっぱり。
まあ、そうですね。まあパフォーマンスの一つだと思いますけれども。
あそうなんや。
だからまあこれを機に那須川天心さんが本当にそのボクシングの方に転向してくれたら、うん、ボクシングファンとしては。この先また一人優秀な選手が、
あれだからキックをもしやったら違約金5億みたいなルールだったっていう話で、
ああそう、
一発
5億、うん、
一発5億、
はい、
今あのリスナーの声が入りましたね、はいはいはい、5億っていうの、
ね、森山塾さんがびっくりしてありましたけど、びっくり仰天してましたけども、でも5億でも蹴ってほしかったわ、
うん、一発5億の
スポンサーが払ってくれるでしょう、
ね、あのルールは向こうが決めたの、
まあ、基本的に話し合いの、
まあ、だからもう出ないとか言ったから主導権握れるじゃないですか、その時点でメイウェザー側が。やっぱり僕としてはね、あの森島武史とやってほしかったですよね。
プロレスラーで、
プロレスラーになったマネー対ノーマネーのね。
言うてたな、
言うてた、
言うてたな、
ね、タクシーの運転手、ね、
歌舞伎町でお金払わん
やつ、お金払わんくて、うん、新宿まで乗ってきて1万8000円言われて、うん、タクシーで1万8000円って大概ですよ、うん、
大概な。
どっからどこまで
どっからどこまで乗ってたんやって、ね、払わ払わへんで喧嘩になって殴っちゃって怪我させたっていうノーマネー森島とね。
まあな、そうやな。
やっぱでも会場終わった後はすごいシーンとしてしまって、うん、このまま年 年迎えるの嫌やなと思ってたんで、うん、紅白すごい盛り上がってるって聞いたら、うん、そっち見とったらよかったんちゃうかなっていう気持ちも
紅白はねよかったですね。
紅白盛り上がったよ、う
んうん、紅白見てましたよ柳田さん
は。うちはね今回紅白一本やって家族が、うん、ガキ使い1個見てへんで。
ああ
象徴的やったわ。
なるほど。僕も見なかったですね。
見てないね。
紅白はちょこちょこ見てましたけど、うんうん、やっぱりでもね、うん、桑田佳祐って、うん、まあ役者が違うって今さ僕が言う話じゃないですけど、うん、でも桑田佳祐とユーミンで平成が終わるってなると、うん、平成って何やってんの、ね、
昭和やったな。
もう昭和の続きでしかなかったんちゃうかっていうぐらい。でもあの二人とサブちゃんが並んだら、
そうやだからほんまにあの、ね、メリークリスマスショーやったもん1986年の。
それはどんな番組やったんですか。
いやあの日テレでやってた伝説の12月のあのさんまさんが司会で、さんまさんが桑田さんと、
はいはい、
でたけしさんがちょうどフライデーで終わった時にさんまさんが出てきた伝説の音楽番組。
あ、それが1986年
と87年で
年またぐ時の
年はまたがへん、クリスマスの時で、で制作会社があまりにも金かけすぎて潰れたよほんまに。あ、
その番組に
番組で、
うん、どこでもね、
YouTube では全部上がってるわ今。あれ以来ちゃうかな
桑田さんとユーミンは。
ユーミンは
あと桑田佳祐でやっぱりあの長渕剛もマジでおしかった
まあまあね、
さすがに無理なのかなそれはまだ、ま
あ、無理やろね長渕さんは。無理やろね、あのドラマすらも DVD になってないもんね。トンボもトンボ
DVD になってないですか。
トンボなってないなってないね。
トンボ DVD なってないのなんで桑田佳祐関係ないでしょ。
あるよ、
トンボの中に出てくるんです
よ、ね、トンボの中に出てくんねん。
あのみんなの歌を、
みんなの歌を桑田佳祐の歌が流れてくんねん。ほんで長渕剛の兄貴がなんだよこんなしょうもない歌って。
それはトンボの時なんですか。
トンボやで。
あ、ほんでその後に、うん、あの全ての歌に
懺悔、みんなの歌、
みんなの歌に、うん、何でしたっけ、なんかの歌に、
そうです、
全ての歌に懺悔しな
くていいでしょ、ね、アルバムで桑田佳祐があれはアンサーソングやった
んです。そうあの時にでも長渕剛と A ちゃんも入って、何や知らんけど A ちゃん関係ないねんけどな。
あ、 A ちゃんがちょっとドラマとか出始めた頃、
うん、で A ちゃんは全然関係なくて桑田君大丈夫って言ってたよ。うん、長渕剛は言ってたよ、そのシーンは覚えてる。
あのね、もしこれを桑田佳祐さん聞いてらっしゃったら、うん、今年恩赦した人で長渕剛したんだ
けど、そうやね、
逆もまたしかり
で、まあそうやね、
ね、
おお、そうあったよ第1話や、トンボの
、うん、あの長渕さんが蝶野正弘みたいなキックしてた頃です
よね。そう長渕キック、
長渕キックをね、
クルクルクルって回ってた時、
あれを見て蝶野正弘は喧嘩キック思いついたって言われてるんですよ。
2019年
の展望を語るには2018年、
う
ん、そして平成を総括していかないといけないということでね。
そう、みんなね、
あ、はい、でも紅白はおおむね評判良かったみたいですね。
よかったんちゃう
森山さんがね、今ツイッターやりながらよかったんちゃうって言ってますけど、
副音声まあ副音声だからでずっと下向いてあるけどね。そう紅白は今年面白かった。だから
ねえ、
うん、面白かった。
でガキツカにも、うん、山根会長出てくるかな思ったら出てこなかったみたいですね。出るんちゃうかっていう、もっぱらの
山根会長出てますね、出まくってますね。
山根会長出まくってるでしょ。
テレビの会議では絶対出てるんでしょうね多分。
ああ放送作家じゃないですか、うな T は、はい、やっぱりそういう会議があったら
至る番組で多分今年1年を総括するっていうような企画の時に必ずキャスティングに上がる、う
ん、山根会長
まずあれたけしさんが入れたもんな、
テレ東の番組で、
そうそう、ね、
はい、まあ、多分だから貴乃花だったりとか、うん、山根会長だったりとかっていう今年話題になった人でキャスティングした時に多分すぐに2つ返事で OK してくれるでしょうね、山根会長は。
貴乃花さんは瀬戸内寂聴さんが相手やないとみたいな、
ね、関係性がないと出てくれないとか、うん、
山根会長どの組み合わせでも、山根会長と寂聴でもいいわけでしょ。
今年タレントで生きていくって言ってましたからね、うん、
山根会長は、うん、でもね、はい、山根会長をそれこそ恩赦してあげるんであれば、うん、内田監督も恩赦するべきだと思うんですよ。
まあ
内田監督もね、結局あれは、うん、あの警視庁でね捜査した結果、うん、あのそういう反則を指示したということは認められないっていうことになったわけなんですよ、うん、だからまあね、その山根会長は何してたか知らないですよ、うん、別に刑事責任を問われてるわけではないですけれども誰か携帯になりましたよ、
携帯になってる
で、ね、
3回鳴らしたらつまみ出すで
、うん、だからそういう意味ではね、うん、やっぱりだからテレビ向きか向きじゃないかっていうだけやと思うんですよね、うんうん、山根会長はまあそういう清濁合わせの部分というか、
あの山根会長って僕の今までの感覚で言ったら昔のあの宮地会長と似てるのよね、うん、宮地会長と似てる、すごい、
よう強盗に追ってた、
よう強盗に追ってた、
ジョナデギの
何でも OK の人やわあの人
でもね、うん、あの宮地社長は、うん、奈良判定的なことなかったでしょ。
なかった勇ましい人やったよ、
うん、そうでしょ、うん、でもそういう奈良判定みたいなその部分もあるのに、別に僕はね、うん、あの山根会長とか出すなみたいなそういうこと言いたく もないんですよ、うんうん、山根会長出していいし、うん、内田監督が出てきてもね、うん、内田監督が、ね、やらなきゃ意味ないじゃないみたいなことを、うん、ガキ使のバス乗ってきて言うてもね、うん、やっぱ笑えへんな、ね、やっぱりそれは
笑わへんと思う。
それ笑えないのはでもそこはでも
あれやっぱ境界線あると思うで、
そこが、
うん、あると思う。
まあただ山根会長に人生狂わされた人もね、うんうん、中にはいるわけでしょ、まあまあね、奈良判定の、まあね、うん、だからそれこそ山根会長やったらメイウェザーと天心の試合でも、うん、もし那須川天心が奈良出身やったら、うん、那須川天心勝たせてたでしょ、うん、
奈良判定
で、奈良判定で、ね、そういう
持ってたらね
持ってたら
持ってたらね、
なかなかだからね、テレビっていうのはその基準が分かんないですよね、この人 OK やのに、うん、この人はとかっていう、
そうなん、不思議なもん
ね。だからあの塚原夫婦が出てきたらまずいでしょ、
うん、今やったらそうやろね。まだ。まずいやろね。で、向こうも出えへんと思うわ、ぶっちゃけた話。
塚原夫妻は、うん。
ブッキングでも。だから放送作家でも言いにくいよね。
まあ、やっぱりね、大多数がいいなっていうものになって
き
ますからね。
そうそうそうそう。ちょっと笑えんとあかんわ。うん、山根会長やっぱ風貌も笑えるやん。
でもそれは結局その人のやったこととかのも是非じゃなくて、うん、その人のもキャラクターの受け入れるかとかの話になっちゃってますもんね。うんうん
うん、あると思う。
だって塚原夫妻もパワハラないみたいな認定を、うん、第三者委員会がしたとか
って、うん、大体僕の基準は RG がモノマネしだしたら OK やで、もう今の基準は。
いや RG さん内田監督もしますよ。
内田やるかな。
擬音ヶ月やった
ら
します。
ああそうか、擬音ヶ月やったらするかな。
擬音ヶ月やった
らする。 RG さんやな、昔で言うたらたけし軍団入るか入らへんか、はいはいはい、うん、今やったら RG ちゃうかな、やっぱり基準は。
うん、確かにそうかもしれないですね。年末桑名正弘の息子をやってましたから、ね、
桑名正弘やって
た。だからあこは許せるわけでしょ、
はい、あそこは許せる。
ノラさんは
そこは笑いにつながるというか、う
ん、でもあのノラさん、うん、ね、息子、うん、息子と自称、うん、
自称、
うん、桑名正弘さんの息子さんって顔は似てますよね、
うん、
顔は似て
る。あれはあの僕のね、柳田の個人の意見やけども、うん、桑名さんってなんかやっててもおかしないっていう雰囲気あるやん、
まあ、そうですよね。
やっぱあれがな、桑田佳祐の息子や言うてんやったら大問題になってると思うけど、
まあまあまあ、
うん、やっぱセクシャルバイオレットやったらな、やっててもおかしないやろなっていう、
まあ、ていうで、あの三氏さんも半信半疑っていう、
そうそうそうそう、うちの親父やったらやってんのちゃうかな
DNA 鑑定するみたいな話があるんですよ。
面白いや、
あれ DNA 鑑定して子供やってなったらどう、う
ん、どうなんやろな、まあ、判決とか。
でもそれはそれでまた展開していけますよね、うん、2人で回ったりとかして、
コンビで、
コンビで、
コンビでな、うん、M1 とか出てほしいM1 バイオレット、
まあ、そうセクシャルバイオレットって
ナンバーワンナンバーツーみたいな。
いいですね、ナンバーツー、
ええ、ナンバーワンナンバーツー で、
ね、でまたノラさんっていう名前がいいですよね。
ええわ、うん、いい。
2018年もね、うん、もう総括できましたね、今で大体、ね、
大体できた、大体できた、
一通り出たんじゃない
ですか。一通り出ました、
ね、もうこれ以上ないと思う。
2019年、うん、なんか注目の、うん、人とか柳田さんいますか。
僕はね、はい、やっぱラジオ番組、ちょっと
ラジオ番組、注目のラジオ番組、
注目のラジオ番組いっぱいある。
例えば
やっぱね、今注目してるのは僕はね、中田あっちゃんのオールナイトニッポン。
ああでもあれはナイターオフだけ、
ね、うん、ナイターオフだけ。
そうですね、う
ん、今ねちょうどね、中田あっちゃんのオールナイトニッポン聞いてる人います？
あ、聞いてますよ。
聞いてる？
森山塾さん、
森山塾さんしか聞いてへんねんな
今ここに30人いらっしゃいますけど、
正直言うたらものすごいおもろいかっていうたら ちょっと半信半疑なとこあんねんけど、
面白いとかっていうその判断基準で測るもんじゃない
じゃないね、
あっちゃんの、
うん、だんだんあの人がおもろなってきて、うんうん、ずっとビジネスの話してはんねん。
そうそうそう、
ずーっとビジネスなんですよ、ね、でもね、この間最終回の発表がありまして、有楽町のどっかのメンズ館で革ジャンを売り出すと、はい、ね、自販機で革ジャンを売り出すっていう構想を練ったりね、もう商売の話ばっかりしてはんねん、あ、うんうん、でそれで火がつくと。でこれなんか爆笑問題の番組も自ら卒業した感じでやめはったね。
あ、そうなんですか。
あっちゃん、あれちょっと衝撃的やった。
爆笑問題の番組も、
トシちゃんとか出てる番組、
ああ爆砲、
爆砲のやつで、あっちゃんだけが卒業やね、うん、でやりたいことがあるからって、だからあっちゃんものすごい今注目してんね、うん、
でもやっぱあの辺の、うん、中田あっちゃんとか、
中田あっちゃん、
村本さんとか、うん、
村本さん、
あの辺、あとね、キングコング西野さんとか、うん、まあ言うても面白いですね、その
面白い面白い、
うん、
ただその
やり方が、
キングコングの人はこの間番組で一緒になってんけど、
キングコングの人、
うん、キングコング、あの西野さん、まともやで、めちゃめちゃまともで面白かったわ、う
ん、西野さんは、
うん、うん、で村本くんもみんなが言うほどどうのこうのない、面白い、うん、ものすごい漫才も面白いし、うん、あっちゃんがちょっともう外れておもろい、マジで。あっちゃんちょっと聞いてほしいわ、うん、京都だけでも普通に30分聞けんねんけど、うん、もう めちゃくちゃおもろいね。外れてて
今ね、あのタイムフリーやったら全部ね、うん、聞けますかね。
そうそうそう、あっちゃんは注目やね。
うの T もラジオ聞きまくってるでしょ。
僕もそのオリラジの中田さんが水曜日やってるんですけど、うん、月曜日のココリコさんの曜日のスタッフをやってまして、あ、はいはい、で、まあ、ココリコさんは、まあうん、あのままなんですよ。
あのまま、
まあ、キャラクター通りというか、うん、裏表もすごいやりやすい方なんですけど、うん、やっぱり中川家さんが面白いなっていう話は、うん、やっぱり同じディレクターの仲間だったりとか、うん、結構あのリスナー、他の番組のリスナーを集めた時とかも、うん、名前を挙げたら結構中川家っていうのが出るぐらい。
中川家面白いやん。
面白いんで、まあ、そのディレクターさんと話してたら、うんうん、まあ、一つの話が3分で終わって次の話に行くっていうのが大体パターンとして出来上がっているんじゃないかっていう話をしたんですよね、うんうん、なんか言ってましたよね、うんうん、それ柳さんもおっしゃってたんですよ、
言ってた。
ですよね、
で中川家のオールナイトニッポンを聞いてたら、なんかあっちゃんが収録で会うたっていう話だけで結構盛り上がるん
だ、爆笑問題のネタ番組ですよね。そうそう、
面白い面白い、
うん、とかね、ラジオ CM を作るっていう
コーナーが、うん、ラジオ CM のコーナー面白いな。
多分ネタの作り方があのままなんだろうなっていうのがそのまま聞けるっていうのが、
ああ面白い面白い、
お笑い好きからしたらすごい贅沢な、
めちゃくちゃ面白いな。
多分ああいう形でネタを作っていくんだろうなっていう、多分ノートに書いてじゃなくてっていうのがすごい面白いなっていう、うんうん、なんかネタ帳をなんか発表してるっていう、うん、番組のフリートークっていうのはあんまりこう聞いてても、うん、もうこういう仕事してるからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、普通に人と人が話してて、うん、このテンポになってるっていう番組は僕は結構好きなので、
中川家のあのネタ合わせの時で僕すごいおもろいなと思うのは、声のトーンまで合わせねんな、あのラジオ CM のコーナーでもうちょっと大きくとか、そうですね、もうちょっとなまってとか、和歌山なまりでとか、
子供の声でも
子供の声でとか上げて下げてとかね、あそこまで言うんやと思って、
そこ延々やってるじゃないですか、
延々やってる
ネタ作ってるのが聞けるっていうのは結構贅沢な、うん、感じだなと思って、
うん、
結構、ね、繰り返し聞くこともあるぐらい面白いですね。
僕もね、そうそうそう、あの面白いおもんないで言うたら抜群におもろいのは中川家かな。ナイターオフは今回は、うん、
あの別にこの番組に言及してくださっても問題ないんですよ。
いや、まあこの番組はまあまあまあいいやん、いいまだまだあの終わってからの飲んだ時喋
ったり、飲んだ時ね、打ち上げでね、
そうそうそうそう、あとねラジオ、
もうあとやあとね
ラジオでね、あの気になるのはね、はい、あの今期、まあ大阪の方なんですけど、吉本でネイビーズアフロっていう漫才師がおって、はい
は
い、
KBS でもやってる
でしょ、 KBS でもやってるし MBS でもやってるしラジカンでもやってんねんけど、これがね、漫才おもろいねんけど、いまいちちょっと弾けてへん感じはあんねん。ただ、うん、なんやろな、もう、めっちゃチェックはしてんねんけれどもね。うん。うん。なんか、もう、一人で、一人でもなんか、うちで喋ってるみたいになってるけど、ネイビーズアフロはもう結構プッシュしてんねんけど、会社も。うん。そうそうそうそう。ミキの兄弟電波ってここでやってんねん。
やってますね、KBS 京
都。あれでね、おもろいのはね、お兄ちゃんがね、ラジオの時にはね、声高ないねん。声低いね、うん、あの時の兄ちゃん面白いわ。
ミキのお兄さん結構年末に東京の番組とかで一、ね、人で出て、
一人出た、
もう完全にいじられるキャラクター、
そうそうそうそう、
岡村さんの
岡村さんのやつで出た、あの時まだ高かったや、あの時テレビ仕様やったけど、はい、ミキの お兄ちゃんってほんま声低いね、
結構ね、バラエティで弟の子よりも結構ね、露出が多くて、多分いろんなとこで使われてるんだろうな。
で、弟がね、ちょっとした、ちょっとひねくれてんねんな。実は弟の方がひねくれてて、車に構えたところで笑いよね。これがまだ面白いかなっていう、ミキの兄弟電波は。
今、柳田さんはラジオって何本ぐらい聞いてあるんですか？
いや、もう大体、芸人のやつは大体聞いてるね。
大体。
大体聞いてるね。
大体聞いてる。
大体聞いてる。
その関西、関東問わず。
うん。だからもうずっと、うの T がやってる、岡村さんのオールナイトニッポンは絶対聞いてる。うん、うん。伊集院さんも絶対聞いてる。だから TBS、まあね、うん。ほんで、オードリーも絶対聞いてる。はい、うん。うん、ほぼほぼ生で聞いてる
で。よう、でもそんな時間ありますな。
いや、もうだから、作業しながらラジオ聞けるやんか。うん。で、今やったら何回も聞けるやんか。
まあまあね、
うん、そうそう、ね、隅田さんのももちろん聞いてるし、
いや聞いてなかったらちょっとびっくりするわ思って、
いやいやいや、お兄さん、あのこの間お父さん
8時
生放送、
お父さん出た、
生放送です
よ、お父さん出てはったも聞いたよ、
うちのね、うん、親父が先週出てね、
出た、
うん、なんかようわからんでしょ、
ええー、お父さんやったな、
あのね、そう、う
ん、ちょっとお前放り出すでこの人ちょっと声が入ってんじゃん、わざと、もうい
やでもね、うちあのなんかああいうの出たらね、うん、謙虚さが大切やとか、うん、人に優しくとか言うんですけど、うん、うちの母とかにめちゃめちゃ厳しいんですよ、ほんまに、うん、めちゃめちゃ厳しいんですよ、
大体、うん、ラジオの 中で謙虚とか言うてるやつはろくなやつおらんよ。大体分かったんで、それは
このスタジオ使ってる人です、
ね。もうそうやろな。
そんな
謙虚って言うた
ら謙虚です。
じゃあお父さん、お父さんやったら謙虚言うた、
謙虚とか言うんですよ。謙虚とか言うのに、うん、ほんまにね、あれですよ、あのうちのお母さんと車乗るときとかね、うん、タクシーみたいに後部座席乗るんですよ、うん、2人やのに
長渕方式や
いやほんまにこう、うん、後ろに乗ったりとかして、うん、でなんでや言うたら、うん、事故したらどうすんねんみたいな、いやひどいやろみたいな、
ああそう、
いやほんまそうですよ、ほんまうちのその親戚のねおばあちゃんがもう、うんうん、もうすごいです、大往生ですよ、うん、もうかなりもう90いくつで亡くならはった時に、うん、なんかね一番風呂入って、うん、でもうそのまま亡くなってはったみたいな話を聞いてから、うん、一番風呂はお前が入れと一番風呂危険や思
ったら、あのお父さん
も、おうちのお父さんそういうとこある、ね、そうやのに、うん、こういうねなんか人前出たら謙虚になれとか、ね、うんうん、
どこは謙虚、
人に優しくとか、うん、そういう言うた全然優しくないですよ。
あのソフトボールのくだりよかったやんか、
ソフトボール、
うん、なんかソフトボールでどうの、知らん、それは知りません、
それは知りませんとかね、
あのそれは知りませんってなかなかええツッコミやなと思って俺早いのちゃうかなと思って
ブレイクします、
ね、ブレイクすんのちゃうかねって、それは知りません、
変わってますよね。だからあの正月とかってね、うん、まあ、普段僕親と一緒に住んでないから、うん、久しぶりに親と会って、親とその何日か一緒に過ごしてね、テレビ親と見たりするじゃないですか、うん、そしたらね、あの 鉄腕ダッシュ、うん、トキオの、うん、あれの正月のスペシャルで、うん、なんかねスポーツ選手に無茶なことさせてってみたいあったんですよ、はいはいはい、この川を隔てて、うんうん、川の向こう側をバスが、マイクロバスが走ってて、はいはいはい、マイクロバスのこの反対側の窓が開いてて、う
ん
う
ん、で中通すとか
ね、そうそう、うん、ね、川を隔てて小野伸二が、うん、あ、ふわっとしたボールを上げて、うんうん、川の向こうにいる中澤が ヘディングでそのマイクロバスにヘディングでボール入れるみたいな、ずっとやってたんですよ、うんうん、
あれすごいよね。
うちのお母さんがね、うんうん、何のためやってんの、
うん、あそう、
これ何のためやってんの、
あそう、
それ言い出したらもう全部それ元も子もないわ
け、企画潰しもええとこや
んか。ほんでその後また水球選手がね、うん、また川に、うん、なんかねその川渡ったところの運動場で高校生がサッカーせなあかんみたいなこと言ってて、うんうん、もうサッカーのゴールとかを川の中に水球選手が運ぶんですよ、うん、パスして、はーはーはー、ほんで最後川の向こうにいる、うん、あの10周競技っていうんですか、うんうんうん、武井壮さんがやってる、うんうん、あの選手がそのねもらったサッカーボール10個とかサッカーゴールとかをまた、うん、あそのグラウンドのネットの上にこう投げて投げれるみたいなやってたんですよ、うんうんうん、また言ってました、おかんが、うん、何のためやってんの何のためやってんの
まあな、
おもろいですね、あのもう僕らまだそういう発想ならないじゃないですか、
ないないないない、
あそういうゲームやなって思うんですけど、ないない、これなんでやんのこんなん、
もうそれを言うたらおしまいやな、もう、
うん、もうなんでグラウンドにゴールないのみたいな。
でも番組会議でもおんねんで、時々
そんな放送なんかダメでしょ、
いやはるやんな、
まあ
やはるで、
そんな人も、うん、
あの面白いこと言ったらふざけんな言われる
ふざけてなんぼ
ふざけてなんぼやん俺ら、
ふざける仕事ですからね、
いやほんまに
無駄口叩くな、
いや僕もね大学の時立命館でサイキック同好会というサイキック青年団っていうね、前ふざけたラジオやったんですか、
ふざけた、
あれの同好会の打ち上げでふざけて、お前は公私混同してるってクビになったんですよ、やめろって、公私混同ってなんやねんって公はないで私はなんやねんって、
隅田さんだけクビになった、
僕クビになったんですよ、打ち上げで騒いで
騒いで、う
ん、でも一番ふざけてるのが竹内先生でね、うん、
竹内先生、まあ、今もふざけた、
今もふざけてますよ、でこの間ね、うん、2018年最後ね、うん、舞台でモーゲンフリーマンってイベントやってて、うん、2018年1年総括しましょうよって盛んに竹内さんが言うんですよ、いろいろ脱線するから、うん、じゃあ総括しましょうって言って、うん、竹内先生にとって2018年一番大きい事件って何ですかって聞いたら、うんうんうん、あの斉藤由紀の彼氏のパンツやねって言うんですけどそれ去年やねおっさんそれ去年やでみたいな、もうボケボケですよ、
何にも考えてへんから、
2017年でしょあれ、
何にも考えて
パンツかぶってはったあのお医者さんが、
う
ん、
あったな、
そうですね去年と、うん、
あれ2年前、はい、
パンツかぶってはった2年前ですよ、もうあれからに、だからあの人も恩赦してあげたいなっていう感じですよ、
かぶってはった人、
かぶってはった人もね、
かぶってたんかかぶらされたんかも分からへんもんな、
じゃあここで1曲いきましょうか、う
ん、どんなんやねんどんなんやねん、どんな番組やねん、
隅田隆平のハマグリ顧問の編、この番組はポッドキャスト、そしてラジオクラウドでも聞くことができます、番組ステッカーも配布中ですというわけなんですが、うん、そういやね、この番組始まる前に、はい、明日の1月4日の東京ドーム新日本プロレス大会について喋ってほしいというリクエストもあったんですが、うんうん、私と坂上さんと宇野 T さんは行くんですけれども、うんうん、このね2019年1月4日東京ドーム、20年前に1999年の1月4日に小川橋本戦っていうプロレス史に残るプロレスの範疇を超えた攻撃をした試合があったんですよね、うん、 小川直也が、うん、橋本選手の顔面を蹴って、うん、マウント取ってパンチを入れるっていう試合があって、それを客席で見てたのが、もうその春に立命館大学を卒業する新日本プロレスの入門テストを合格してた棚橋博士やったんですよ。
その
プロ
レス、ちょうど20年。
そうなんですよ。プロレスの範疇を超えた試合を見た棚橋が何を思ってその後プロレス入ってこの20年過ごしてきて、うん、そしてプロレス界で天下を取って、明日どんなプロレスを見せるのかという、うん、短くまとめましたね。これが注目の。ではそのね、あの、20年前のその1月4日の事件についても、うん、猪木がそういう、まあ言ったプロレスでいうセメント、うん、ガチンコ指令を出したみたいなことを言われてたんですが、最近出てた検証本を読むと、どうもそうじゃないっていう。うん、猪木も言ったんだけれども、うん、そういう意味はないねん。小川そこまでやらんでええねん、みたいな、うん。そんな感じやったっていう。う
ん、パターンであんねんな。
まあ言ったら、あの、内田監督みたいな。はいはいは
い、そこまで言
う
てないと。
そうなんですよ。早すぎた内田監督やったっていう、アントニオ猪木。
早すぎるわ。
早すぎる。20年前のそうやったんですよ。うん、そういうことってなんか、場合によってあるんちゃうかなっていう人間の意思の疎通のズレとかでね、うんうんうん、とか思うんですけど、いろいろね、意思を通わせて、2019年は。うん、
感慨深いな、そういうふうに、歴史を追っていくと。
僕らそうでしょ、歴史家じゃないですか。う
ん、歴史家やね。
ね、たまに捏造してね、石器を埋めたりしますけど、うん、
するする。
いましたね、そういうのね。
あったあった。あった。で、しかもその1日前に、公開生放送してるというね。
公開生放送をしてるという。うん、このね、公開生放送が10年後、20年後ね。
う
ん、
そうやな。あの、
検証本がね。
検証本がね。やっぱ、こんかったらよかったみたいな顔してあるからね。
いやいや、違いますよね。こう、1月3日、忙しい中、お忙しい中、こういうね、お正月からご一緒できたことをね。う
ん、ほんまや。
本番中いっぱい降りますよって言ってたんですが、一回も降らない
の。何も降って。
誰か、あの、藤田のり子さんに何か言いたいっていう方、
あるか。
いらっしゃるんですか。では、来週もお会いしましょう。せーの、ハマグリ、ハマグリ。